千葉文化放送。どうもこんばんはって、あんまりこういう今が朝なのか昼なのか夜なのか分かるのとは言わないんですけども、今日はそんなこんばんはって言いたい気分で始まった千葉文化放送なんですけども、僕喋ってるのはヒロシなんですけれども、ですね、いつもは一人で喋ったりすることが多いんですけども、今日はですねゲスト会というやつなので、まずですねこの方、静岡の大と明のカッコ仮ラジオの大さんと、もう一方、前回ですね聞いてる方は同じメンバーだなって思うと思うんですけども、福岡から勝元さんというお二方をこうお二方って二人とも揃ってるみたいな感じでしたけども招いてやろうかなというふうに思ってるんですけども、今回はですねいつもとちょっとだけ違うというか、だいぶ違うんですけれども、この二人目に名前を挙げた勝元さんなんですけども、この勝元さんっていう方がですね、一部では名の知れた方というふうな言い方をすると本人はどんな顔をするのか分かりませんけども、ノイズアールっていうですね大人気ネットラジオがあるわけですけれども、そちらでネットラジオを始めたいんだけれども、友達がいないっていう言い方はしてなかったですね、一緒にやってくれる相方がいないということで、その相方募集の、投稿をしたあの勝元さんだといえば、ああっていうふうに思う方が結構いるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、それでその勝元さんが、そのノイズアールの方でどんなふうな番組をやりたいのかっていうのを、音声取って送ってくれるといいよねっていうふうなやり取りというか、ヌイツの方で、そういうふうに音声を取って送ってくれたらいいのにねっていうふうなことを言われていたんです。でそれで勝元さんが実際に音声を取って送ろうという話になったわけなんですけども、なったわけっていうのは僕がその声をかけて、じゃあそういうの取りますっていうふうに声をかけて、じゃあやってみましょうっていうことで、今からそのヌイツ R にこういうラジオが俺はやりたいんだよっていうものの、プロトタイプっていうことですよね。その最初から完成形がイメージできてても、実際にその完成形みたいな喋り方っていうのは当然できないので、というわけで、実験的にですね、その、仮称活言ラジオのですね、パイロット版っていうものを今回これから撮ろうというわけで、お二方に来ていただいております。なので、今日どういう話をするかっていうのは、この後、活言さんに丸投げします。
はい。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。ではですね、いくつかちょっと話したいこともずっと溜まってはいたんですけども、今自分が福岡に住んではいるんですが、もともと北海道生まれで、北海道の網走ですね、ほぼロシアに近い、ところに住んでまして、もう北から南へ急に飛んできた中で、すごく、不思議に思ったというか、県民省では、これは扱ってないんじゃないかなっていう部分をちょっと今回、いろいろとお話ししたいなと思って、ちょっと、ひろしさん、大さんに来ていただいたんですけども、
はいはい。
はい。
ひろしさんは、ラジオで、長崎の方に行ったりとかですね、福岡の方に、
そうですね。
っていうふうなお話を聞いて、来られたことは何回かあると、九州に。
はいはい。うん、そうですね。その長崎行った時も福岡空港経由で長崎に行ってますし、福岡自体は何回行ったかな、多分5回か6回かっていうぐらいは行ったことあると思いますね。
ああ、うん。観光でっていうことですかね。
大体何か目的があって、サリオのライブを見に行ったりだとか。
向こうの空ですか？
あ、100年ぐらい行かれたんですか？
100年ぐらいはですね、あの時航空券取ってチケットの確保に失敗するということがあって、100年ぐらい行けなかったんですよ。
ああ、その、
大失態で。
過去放送の中で、100年ぐらいのライブのチケットを第3に取ってくれっていう話をおっしゃったじゃないですか。
100年。
第3にだったかな。そういうこと。そう、取れたつもりで、確かね、発券期限に間に合わなかったんですよ、あの時は。
ああ。
そう、ピアの上では、一旦取れてたんですけども、何日の、23時までに発券しないと流れちゃうっていうのが、うっかり流しちゃって。 で、その後なんとかなるかなと思ったらなんともならなくて。
発見っていうのは、なんかどっかコンビニとかに行ってもらうとかっていうことなんでしょ
うか？そうそう、そういうことです。で、その場でコンビニで支払いもするパターンですね。
ああ、なるほど。
ありますね、ローソンチケットとか。
そういうパターンでやらかしたこともありますね。で、そのよっぽど前ですね、2000、あれは何年かな、2005年とか、イムズホールだったかな。
すげえ昔ですね、2005年って。
そうですね、
軽
く10年前ですね。
鈴宮春日とかラッキースターとかもそんな頃の時代ですよね、アニメで言ったらね。
すげえ前ですね、それ言われると。
なんとなくあっという間にそこから今の時代まで来たっていうイメージはありますけどね。
鈴宮春日はもうちょっと前かもしれない、
ね、もうちょっと前ですかね。
ラッキースターもじゃあもうちょっと前かな。
わー、怖いですね、なんか怖いですね、そういうの。
あ、2005年ぴったりだそうですね。アドバイザーから。
アドバイザー
だけども。
なるほど。
そうか。でもそれって勝元さんがその網走から福岡に行ってショックを受けたっていうのは、田舎から都会に行ってショックを受けたっていう都会あるあるの話になっちゃったりとかしないんですか？
いえ、その元々ですね、網走から札幌の方に就職しまして、まあ網走からというよりも学校が札幌で、で札幌で就職して、都市規模的には札幌も、なかなか都会は都会なので、東京とか大阪に比べるとそんな都会ではないんですけども、福岡と比べると大体同じぐらいの規模なので、田舎あるある、都会あるあるというよりも、九州あるあるっていう形ですね。なので、その、住んでみなきゃわからないっていう部分が結構いっぱいありまして、よくちなみに、大さんは福岡の方に来られたことありますか？
いや、福岡はね、ないんですよ。というか九州に行ったことがなくてですね。なぜかね、九州とか福岡の出身の方と一緒に仕事をすることはちょいちょいあったんですよね。なので、福岡の人の、なんだろうな、俺が福岡って言ったらこうですよねって言うと、福岡の人が、いや、それは違うぞという
。それすごく聞いてみたいです、
ね。そういう話はね、いっぱい。例えばなんか、福岡って言うと、博多豚骨ラーメンですかって言うと、いや、違うって言われたりするっていう。博多豚骨ラーメンとかもあるけど、なんか、長浜のラーメンとかはみんな想像するけど、違うラーメンいっぱいあるよって言われたりするっていうね。
なるほど、なるほど。
なんか、そんな話とかしますよ。あと、雪降るよと言われたりね。
あ、雪は、降らないですよ。
降らないの？じゃあ、もう、嘘放送あったかもしれない。日本海側だからね、なんか、2年に1回ぐらい降るようなことを。
あ、2年に1回ぐらいは降ります。
なるほど。っていうことですね。私のところ、静岡でもあったかめのとこなんで、あんまり降らないんですけどね。だから、雪的には、南の方にある福岡の方が、雪慣れしてる人たちがいるんだなと思ってます。
ああ、なるほどね。じゃあちょっと早速。
はい。
ちょっとびっくりした部分っていうのをいくつかお話ししたいんですけども。
はいはい。
やっぱ福岡というと修羅の国と、地元では。
地元では通ってるんですか？
有名だと思うんですけども、まあ、その、大きい事件とかを結構言われて修羅の国って言われてるんですが、福岡、私が住んでるのが福岡市の博多区っていうところなんですけども。
大都会のイメージですね。
そうですね。その中心部ではありますね。で、そこに関しては、その、修羅的な事件っていうのはもうほとんどないですね。
修羅的な事件っていうのは、よく実弾が飛び交ったりとか、そういう
話
ですか？
そうですね。手榴弾が公園に落ちてたとか。
バズーカ砲を持ってる人がいるとか、そういう感じの。
RPG を持ってるとかって、そういう部分はですね、その、結構、北九州とかが多いんですよね。北九州の方は、結構あります。
福岡県内ではあるけども。
はい。
福岡市ではないっていうことですね。
福岡市の方は、そこまで、暴力団の力が強くないというか、そういう仁義なき戦い的な部分があるのは、
さっ
きとか、あと、筑豊と呼ばれる、元炭鉱があったような。
とか、あとは神戸とか、そういうところに任せとけって話ですね。
そうですね。
困ったことは？
なので、もう、あまり暴力団とかに関わるようなことは、まあ、 そんなのは普通にないと思うんですけども、
うん、
ニュースとかで聞くのはそっちの方が多いなっていう印象がありました。
ああ。え、小倉っていうのはどこら辺にあるんですか？
あ、小倉は北九州市ですね。
あ、北九州市ですか。なんか、
小倉がすごくやばい。
やばいとこなんですか？
やばい。
小倉出身の友達がいたんですけどね、
はい、
小倉出身の友達はね、大学時代に、よくお好み焼きをね、友達と食べに行くと、
はい、
上から、ヘラでギュギュギュギュ押して、周りのみんなから何するんだって止められてましたね。
気が抜けちゃうだろうって。
そう、なんでぺちゃんこにするんだよって、いつも言われてましたね。小倉はじゃあぺちゃんこにするんだなっていうのは俺覚えました。小倉の人を見たらちょっとお好み焼き屋じゃ注意しないとね。全部ペラペラにされてしまうって。
ペラをちょっと、コテを持たせたらダメな感じですね。
そうです。はい。
なので、その、自分が住んでるところに関しては、そこまで、その、闇の部分っていうのは、あまり感じたことがないので、
うん、
あ、もっと、幅を利かせるのかなっていうのを思ってたんですけど、全然なくてですね。
うん。
はあ、な暮らしをしてるんですけども。
がっかりしたと。ちょっとさ、と違うぞと。
何がしらの
する。
しらさが足りなかったんですかね。
全然そうですね。
思ってたよりも。福岡市か。福岡市の中に博多ってところあるんですか？
そうです。それもすごく皆さん、あまり、把握されてないところなんですけども、福岡市の博多区っていう区があるだけなんですよね。
ああ、なんか神奈川県に横浜、あれは市か。横浜があるみたいにっていうことですね。
青葉区とか神奈川だとあると思うんですけども、
はいはい。ま
あ札幌だと中央区とか、北区とか西区とかってあるんですけど、その区だけです。博多って名前は。
そこが一番、なんだろう、博多じゃない、福岡県の中で一番栄えてる場所と考えてもいいんですか？
ですね、この博多って名前が、ちょっと、紆余曲折がありまして、福岡っていう今、県名があるんですけども、
はい、
福岡県の中で、博多区っていうのは、その、商人の町っていう。
商業地域っていうことですかね。
その昔で、川でこう分かれていて、博多
って。ああ、中洲とか言いますよね。
はい、ああ、なんか、
分かれた
地図で見たら2本の川が流れてて、
そうです、そうです、そうです。
そのあたりの地域のことを言うんでしょうか。
はい。
廃藩置県まで話が遡るのかと思ったら、そこまではそこ行かないんですね。
その、博多が商人の町で、いわゆる今、福岡でいうところの繁華街でいう天神っていう場所があるんですけど、
はいはいはい。
はい。
そっちは、武士の町なんです。
武士の町？かっこいい。そっちはなんか、
もう分かれていて。
おうおうおお。城下町っていうか、そんな感じじゃないですか、天神って。
そうです、そうです、そうです。そういう風に考えていただいて、多分、大丈夫だと思います。
あ、なんか、信長の野望の城があったような気がしますね。天神山城なんか、そんな、わかんないけど。
お城がある方が、その天神っていう。
天神ですね。はい。
場所なんですけども、その、もともと、商人が多い場所だったので、博多っていう名前を残したい、残したい、残したいっていうので、福岡にはですね、実は福岡駅っていう名前がないんですよ。う
ん、ああ。
そうそうそう。博多駅ですもんね。
はい。これが、ちょっと、エピソードがありまして、福岡駅っていうものがないっていうのは、福岡市っていうふうに名前を変えるときにですね、まあ、廃藩置県とかそういう話になるんですけど、
はい、
県名を福岡にする代わりに、じゃあ、一番大きい駅は博多駅にする。それで、うまいこと。
そういうバターがあったわけですね。
話が進んだと。もともと福岡駅にするつもりだったらしいんですけど、博多区の人たちが、いやいやいや、もうそれはもう博多って名前を残せよと。いうので、うん、今、福岡で一番大きい駅は博多駅っていう駅なんですよ。
なるほど。
それも当然博多区にあるんですけど、なので、もとそんなに、対立構造はないんですけど、博多と福岡というよりも、まあ、天神の方ですね。天神の方っていうのは、ちょっと、 ある意味分割されてるというか、そういうのがあるんだなっていうのが面白いって思いましたね。
なるほど、なるほど。で、ここから驚きの修羅の国エピソードが続くわけなんですけどもって。
ありがとうございます。でですね、その、まあ、修羅の国に私も仕事で来まして。
はい。
で、まあ、やっぱり一番最初に感じるのは食べ物の話になると思うんですけども、まさにこっちに、今住んでる理由として、元々の会社はもちろん辞めてまして、その会社から北海道に戻ってこいって言われたのを、蹴ってですね、その会社を辞めて私は福岡に今住んでるんですよ。で、その、きっかけとなった料理。
料理がきっかけだったんですか？
料理がきっかけ、ありまして。
はい。
それが、ごまさばっていう料理なんですけども、ひろしさん食べられたことはありますか？
ごまさばないですね。初めて聞いた気がします。
そうですか。
ごまさば。
だって、僕は博多駅のビルの中にあるリンガーハットでちゃんぽん食べる男ですよ。
わざわざ行ってまで。
リンガーハットはでも美味しいです。
ちゃんぽんの選択肢としては間違ってないんだけども、福岡はそんなになんかこれっていうものを食べたことないですね。ココイチ行ったりとかなんかそんな感じの、本当ダメな感じ。ですね。
は
シアトルズベストコーヒーぐらいが一番マシな選択肢ですね。
その自分の人生を変えた料理と言っても過言ではないそのごまさばっていうのはどういう料理かというと、静岡あたりはどうかわからないんですけども、ごまさばっていうのはですね、生のサバを、
はい、
まあ醤油とみりんを混ぜたような調味液ですね。それと、あと、ごまを混ぜたものを、生のサバにかけてで、あえて、で、それをそのまま出すっていう料理です。
あ、ごまサバっていうのをちょっと検索したら、ごまサバっていう魚もいるんですけども、
はい。
それではなくて、調理法というか、料理の名前としてごまサバっていう料理があるよっていうことですね。
そうなんです。ごまサバっていう種類のサバもいるんですけども、そうではなくて、ごまさばっていう料理なんですよね。
ああ、なるほど。
これは、生のさばって、ひろしさんと大さんは食べられたことありますか？
さばはあんまり生では食べないイメージですよね。はい、アニサキスがついてるっていうような。
そうです、そうです、
うん。イメージがありますよね。
しめさばとかですよね。よく普通食べるのね、
はい。私も北海道にいたので、生のさばっていうのはもう本当に変な話、誰が食べるんだっていうぐらいの意識だったんですけども、ごまさばっていうのを食べて、こんなに生のさばが美味しいんだっていうのを感じてですね。
お
う。まあ、美味しん坊で山岡さんが言ったような、葉山の金のさばじゃないですけど。
ありましたね、そんなね。
ありましたよね。
うん、懐かしい。
あれじゃないですけども、本当に、刺身界の中では結構トップレベルに入るんじゃないかなってぐらい美味しく感じたんですよ。
ああ。サバってでも本当にあれですよね。鮮度が良くないと多分食べれない。足の速い魚の代名詞ですよね。サバって言ったら。
そうですね。
それから転じて、プロサッカーチームを作ろう、サカツクで言ったら、もう、なんて言うんですか、早熟であっという間に、
はい。
なってしまう選手のことをサバって言いますもんね、よくね。
サバって言いますね。わかります、わかります、うん。ただですね、これ、理由が実はありまして、つい何年か前に、科学的に証明されたのかわかんないですけども、
はい。
先ほど、ひろしさんがおっしゃってたアニサキス。
寄生虫。
寄生虫、まあ、白いうにょうにょってした、ちょっと、見た目としてはあまり良くない。のが、もちろん青魚には例外なくいます。
うんうん、
いるんですけども、西日本だけですね。東日本、西日本って分けるとですね、
うんうん、
西日本のサバのアニサキスは、死んだ瞬間に内臓にとどまる。
うん。まあ、じゃあ内臓を取っちゃえば平気なんですか？西日本の場合は。
はい。
アニサキスは西日本とか東日本とか分かってるんですか？
分かってるかどうかは、ちょっとわかんないですけども、東日本のアニサキスは、 身の方に入ってくるんですよ。
ああ、うん、なんかもうその温度とかなんとかそういう違いなんですかね。あの海水温とかね、潮流とか。
あの東日本のサバは
東日本のサバは身に残る。
身にアニサキスが来るんで残る。
残る。
生では食べれない。
食べれない。
西日本のサバは内臓の方に来るから身は大丈夫っていう風な、うん、あの理由があるらしいんですよ。
じゃあ西日本では割とサバを生で食べるっていうのは珍しくなかったりします？
みたいです。
あ、知らなかった。
大分では関サバとか。
あ、聞いたことある。
聞きますね。
とかってよく聞きますよね、
うん、はいはい、確かに。
なんか一度食べてみたいもののなんだろうな、ランキングに入ってますよ、その関サバとかいうの、う
ん、あれも生のサバなんですけど、やっぱり西日本じゃないと食べれないんですよ。
うん、はい。
その作り方聞いたからやってみようって。
そうそう。
素人がやると大変な。はい。買いたいようになっちゃうわけですもんね。
その、それ聞いて、あ、すごいびっくりしたなと思って、その、寄生虫が西日本、東日本を意識してるかどうかわかんないですけど、
うんうん。
あの、黒潮、親潮で、やっぱり。
わかるんですか？
わかるんですね。私も、その、北海道に行った時は、しめ鯖しか食べたことなかったんで、サバなんてもう本当に下魚。
うん。
あの、本当に、あんまり美味しくないお魚っていうふうに思ってたんで。
嬉しい発見というかですね、九州に引っ越したらば。
もう、その発見だけで会社を辞めてしまった。過言ではないです。
極端。
で、そのごまさばっていうのはどういうところで食べるんですか？普通のなんか飲み屋さんみたいなところとか、それともごまさば専門のごまさばスタンドみたいなのが博多駅にあったりとか。
飲み屋さんとかもありますし、スーパーとかでもサバの刺身が売ってるんですよ。
じゃあ、7時から8時の間のタイムは、その、値引きタイムは、すごく熱い争奪戦が行われそうですね、
うん。そうですね。もう半額にはほとんどならないというか、もう、半額に残ってたらもう、即買うっていう。
半額にはな。
即買ってしまうような。
でも、生食で食べられるサバなんですよね。ごまサバっていうのは。はい、だから、あの半額の時間になるまで残したらまずいですよね、きっとね。そうでもないですか。
まあ、湿ったら刺身ってあんま残さない方がいいかもしれない。結構残ってますもんね。
そうですね。まあ、あれ、冷蔵のあれに入ってますからね。なんかコンテナっていうか、あれに、うん。
まあ、その半額の刺身は私食べてますけど、一回も当たったことないです。
うん。
うん。そうだ、多分。そういう当たった人が出たら。
あの、体質によるものかもしれないです。
はいはい。
うん、まあ、売ってるもんですかね。大丈夫でしょうね、きっとね。その、ごまさばに見せられて引っ越したんですか？福岡に。
いや、ごまさばに見せられて引っ越したというよりも、ごまさばに見せられて会社を辞めてしまった。
ああ、定住しちゃったんですか？
そうですね。
ああ。で、ごまさばの会社に入ったんですか？
ごまさばの会社には入ってない。
今入ってない、入ってないんですか？
会社に、就職しまして、で、今、6年ぐらいこっちに住んでるんですけど、
っていうことは、毎日一食食べたとすると、ざっと2000円のごまさばを食べてきたということになって、さぞ違いの分かる男になってる頃ですね。
そうですね。もう、さばと言ったらもう、お任せくださいと、自分で、自負できるようなものがあるんですけど、まあ、その他にも、その、まだ、食べ物としてびっくりした部分が結構ありまして、
はいはい。
はい、
福岡で、まあ、居酒屋とかに入ると、まあ、普通に焼き鳥があれば、焼き鳥を頼むじゃないですか。
うんうん、
で、定番であるのが、まあ、桃とか、砂釣りって言いますかね。
言うけど、まあ、定番とまではいかないですね。
砂肝のことですね。
あ、砂肝の
ことなのか。
うん。同じものなんですね。
同じものです。砂肝のことを砂釣りって言ったり。うんうん、たりとか、まあ、肝とか食べるんですけど、うん、豚バラがすごく
鳥じゃないじゃないですか。
そうですよ。びっくりなんですけど、豚バラのその焼き鳥がすごく
美味しい、美味しいんですね。
なんか欺瞞を感じる表現が。
え、でもまあ最近はね、よく見るようになりましたよ。確かに、あの、なんだろうな、スーパーの駐車場とかにこう軽トラックみたいなので売りに来てる焼き鳥さんとかあるじゃないですか。
あ、はいはい。
はいはい。
あれとかにも大体ありますよね。豚バラとかっていうメニューが。
あ、じゃあ豚バラってそんなに普通じゃないんですか？
普通じゃないですよね。え、そうでもない？
あ、あの、いや、北海道行った時は、私としては普通でした。
あ、普通だったんですか？
中国的には
違う。最近は珍しくなくなってきたけども、やっぱり豚バラってあると、ちょっと、うん、豚って思いますよね。
うん、うん、確かに。
この間鳥貴族行ったら確か豚バラあったんで、鳥貴族にもあるぐらいだったら、もはや焼き鳥の一メニューとして完全に市民権を得ているなっていうふうに思いましたけども。
鳥貴族ってのは日本中あるんですか？
千葉県内には4店舗ぐらい確かあったかと。
4店舗かな。福岡はどうですか？
何が？
鳥貴族っていう。
ないです。
あ、お店が。
全くないです。
チェーン店の居酒屋ですよね。
うん、そうですね。うん、あの、焼き鳥がメインの。一応ワンプライス系になるのかな？
290円
いや、そうそう、280円別みたいな、うん、そういうところだと思うんですけども。
みたいですね。
いいですね、すごく。
取引なんていう風に。
略されて。
略されがちですよね。
静岡県あるのかな、取引族。取引族ね。
大阪はあるんですよね。大阪、東京はあるんで、関東にも関西にも一応あるっていう。
貴族が住んでそんなとこじゃないとなかなかないのかもしれないですね。
あ、もう九州がもうディスられましたね。
いやいやいや、私の静岡も、あ、鳥貴族のページ見たらば、静岡県あれになってる。グレイアウトしてる。
地域が。
あ、鳥貴族。
むしろでも鳥貴族ってあるのが、関東と愛知と、うん、あの、大阪周辺じゃないですか。
なるほど、なるほど。
なるほど。東
名藩ってやつですね。
うん。もう、そこら辺しか貴族とは認めんっていうことなんだ。鳥の世界では。
パクリの店は結構ありますけどね、その、ワンプライス系というか。
ああ。
なんかちょっと前にあの、完全にロゴもよく似た感じの、メニューもよく似たお店が、訴えられたりとかもしてましたね。
ああ、ありましたね。
あれがその、鳥貴族じゃない鳥貴族みたいな店でした。
鳥貴族じゃない鳥貴族みたいな店。
バザ農場じゃない、なんとか農場みたいな。
まあ、そういうなんかいっぱいある気もしますけど、
ね。なんとか水産とかいっぱいありますよね、最近、ね。
ありますね。
そういうのありますね。う
ん、なるほど。
そうです、そうです。で、その、焼き鳥もびっくりしたんですけど、福岡スタイルとしては、福岡スタイルかどうかわかんないですけど、キャベツがあるんですよ。
焼きキャベツ。
いえ。
ではなく。
必ず焼き鳥を頼んだ段階で、皿の上に、キャベツの上に、焼き鳥が乗ってくるんですよ。
そのキャベツってどういう形状したキャベツなんですか？
ですね、もう、千切りとかではなくて、普通に一口大のちぎったキャベツですね。
よくあの、飲み屋さんなんかに行くと、お通し的な感じですぐ出てくるメニューで、なんかちぎりキャベツみたいなのが。
あ、そうです、そうです、そうです。
そんなイメージですね。
そのイメージです。で、それがこう、普通に乗ってきて、で、キャベツおかわりっていうのもできるんですよね。
鳥をで。
焼き鳥を食べる合間合間にキャベツを食べるんですか？
そうです。
野菜も取らないとねっていう親心が。
もうキャ焼き鳥を頼めば、キャベツだけで飲めるというか、そのキャベツにも、ちょっと、
タレが、
美味しいタレというか、ちょっと、
ごま油だったりとか、
酸味がかかったような、タレがかかってたりして、それだけでも、すごくおつまみになるものがあるので、その、必ずキャベツに乗ってくるっていうのが、福岡スタイル。
うん。確かに。
それないですね。
ないですね。
別メニューですもんね。
うん、っていう焼き鳥があるんですね、福岡にはね。
そうです。
で、砂釣りがあって、焼き豚があって、焼き豚じゃないか、豚串っていうのかな。
豚串、そうですね、豚バラの串があって、で、あと、居酒屋に行くと、あと、鶏刺しが必ず。
あ、鶏刺しあんまない、
必ずあるんですか。
うん、いいですね。大体の店にあると言っても過言ではないですね、鶏刺しは。で、どうもその、寄生虫に詳しい友人の話で言うと、生で食べて、やばい動物のランキング1位がやっぱ鳥らしいので。
あんま生のイメージないですもんね、鳥はね。
体が小さければ小さいほど、やばいと。
うん。
なんで、その、鳥、豚、牛っていうぐらいのレベルで、その、生で食べたらやばいランキングがあるらしいんですけど。
鳥から急に豚までの間がでかいですね。大きさのインフレが激しい。
いや、結構安心
な、ね。なんかあるのかね。鹿とかかなっていう。
ああ、鹿もでも生はちょっとやばいですね。うん、
でも鹿は美味しいんですよね、生は。
うん、そうですね。そうそうそう。
漁師と 知り合いになると生で食べたりするんです。
そうですね。うん。
で、その鶏刺しっていうのは結構メジャーでありまして、スーパーとかでも売ってるレベルであるんです。おお。
じゃあもう完全に、なんていうんですかね、安全な鶏っていうか、全然生で食べて大丈夫だよっていう感じなんですかね。
なるほど。そうですね。私は当たったことないです。半額を食べても当たったことないです。
半額をね。
だから8時の見切り品タイムに。
鶏刺しと鶏わさってなんか同じような感じなんですかね。
あ、そうですね。鶏わさも、その、鶏刺しの、よしというか、
食べ方の一バリエーションか。うん。あ、そういうことか。
バリエーションもう一つですね。
うん、うん、うん。
で、その鶏刺しもすごく、美味しくてですね。
いいですね。
ぜひ、食べて欲しい部分ではあります。その、やっぱり福岡の、福岡で、食べ物を食べるっていう中で、今住んでらっしゃらないヒロシさんとかダイさんが考える福岡でこれ食べたいなって思う部分、あの料理って何かあります？
やっぱりリンガーハットの餃子定食とかですかね。
なんでやねん。
リンガーハットは全国レベルですよね。
博多ラーメンとかじゃないですかね、やっぱね。
もあります
ね。うん、俺はあと食べないから、食べないというか、あの辛子明太子とか食べれる人は食べたいなと思うんじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。あとなんだろう、博多とか九州って言ってパッと思いつくなんかあった気がするんですけど、今思い出せないな。フグとか？
あ、フグは、あ、そうですね。山口県の方がやっぱり。
そうか。
下関ですね。どちらかというと、まああの福岡の方もそうなんですけど、っていうのがあるので、もし福岡に観光に来る方は、その、ごまさばと、焼き鳥と、鶏刺し、うん、これ絶対食べた方がいいです。
ああ、いいですね。
今の仕事にちょっと満足がいってないなっていう、何か人生少し変えたいなっていう気持ちを持って、福岡に行ったらば、ぜひその辺を食べてみろっていうことですね。
危険じゃないですか。勝元さんと同じく。
同じ。
会社辞める羽目に。
かもしれないですけど。
会社辞めるはめになった挙句に、勝元さんみたいに、その、別の仕事に就くこともできずに、あの、ただのごまさば好きとして、博多をうろうろするはめになるかもしれないです。
なので、もう、その、ごまさばというよりも、その、生のさばを、もし関東に持っていければ、
うん、
成功すると思います。
ああ、そのルートを持つってことですね。
ルートを持てば。うん、あの、こっちで、ニュース番組でちょこっとあったんですけど、銀座かどっかでですね。
はいはい。
もともと福岡にいた人が、そのルートを持って、うん、で、銀座で店を開いた。
うんうん。
ですけど、そこで生のサバを出すっていうだけで、すごく繁盛してるっていうニュースが出てましたからね。
まあそうでしょうね。やっぱり、そんな、だってこっちで食べないですもん。
確かに。静岡はどうなんだろうと思いますもんね。サバが食べれるのかどうなのか、東に、西日本の仲間に入ってくれるのかどうなのかっていう。
ああ、なんかおでんの汁の濃さに関しては、静岡県内で関東と関西に分かれるって言いますもんね。
そうなんですよ。静岡県はちなみに、NTT はね、西日本がほとんどですね。
でも東京電力だったりとか。
そうです。
はい、そうですね。第三が、来られてすごく面白いんですけど、すごどっちか分かんない部分ですよね。
コウモリ的存在ですね。
関東ネットラジオリンクに静岡の番組が配されとかもします。
そう。私のところはなんか静岡でもまあ東の方なので、関東の天気予報で天気予報あるじゃないですか。関東の天気みたいなのの一番隅っこに映ってるぐらいのエリア
とかになると入ってないけども。
そうなんです。っていうことですよ。同州制になったら多分関東の仲間になるところですね。
静岡って半分こになっちゃうんですか？
なりそうな気がしますよ。だって。
あ、そうか。あの、切り方もありか。
途中でね、電気も 50kHz と 60kHz で分かれてるんですよ。
そうです。そういうのありますよね。
ですね。あとなんか、フォッサマグナとかがなんかこう、走ってるとか。それ関係ないか。
でもそれが分かれるって言いますもんね、フォッサマグナが。
うん。
関ヶ原で分かれるっていう。
あ、関ヶ原だと思ってたらずっと西の方になりますよね。
あの
真ん中って言ったらそっちの方なのかもしれない。もっとあれかな、西かな。あの、日本のその東西なり、南北なりの真ん中、どっちか忘れたんですけど、もう相当、あれですよね。 西の方ですよね、実は。岐阜とかその辺なんですかね。
ああ。
東西の真ん中とかで。
なんかその、うどんの出汁で、そうやって言われますよね。うどんの出汁が。
うどんの出汁。
関東風なのかっていうので。
っていうことがあるかもしれないですね。
第三住んでるところは関東風ってことですか？
関東風ですね。関東かぶれですね、うちのところは。俺とか言いますよ。それどこでも言うか。関東かぶれ。
関西風の人はなんていうのはちょっと気になるところですね。
Y ですか？
Y ですかね。Y っていう人なんかよくネットで見ますよね。
え、見ます？
いや、清原のインタビューでしか見たことないですけど、Y とか。
いや、なんか、なんていう、猛虎語って言うんですか？
ああ。
そのなんか、文化圏だと、Y とか言いますよね。なんとかなんやでって言いますよね。
なんか、Y って言われると、完全にプロゴルファー猿のイメージしか湧いてこない世代なので、猿ってどこの人なんだろうって思っちゃいますね。関西なのかな。
猿。
ああ、でも、A 先生は鳥取だから、そう、関西っていうか、西日本ですよね。
ああ、そうかそうか。
小丸、中丸、大丸の兄弟で、なんで長男が猿丸なのかっていうの分かりますけどね。いきなり猿から、猿丸から始まったんだよね。
その後、十二支揃えるの大変だなっていう風になっちゃったんじゃないですか。
猿から始まって、しかも。
そうですね、今年は、猿じゃないですね。今年猿ですね、ちょうど。
猿ですよ、猿ですよ。
そうですね。
私、だって年賀状に、ウキキって書きましたもん。
それしか書いてない、年賀状。
いやいや、それだけじゃないですよ。もう日本語でもないじゃないですか、もうすでに。
そうですね。
しかもなんか、喜んでんのか怒ってんのかもわかんないですよね、ウキキ。
しかも、宛先がウキキってしか書いてない。
ウキキって。
もう忙しい時期に本当に迷惑なやつだって。
全部自分に書いて。
思うと。
あてなが、その、ミスター X とかになってないですか。
そうですね。ウキキしか書いてなかったら、うちにも戻ってこないから、もう、どこでどう処理されるのかもわかんないですよね。
郵便局員の年賀状のノルマを解消するためだけに買われた年賀状っていう存在ですね。
自分で出してるんですよね、局員たちが。
出さなきゃ換金もできるのに。
真面目なんですよ、きっと。買ったからには使いたいっていう。
ああ、なるほど。
大変ですね、でも年賀状も。一向にメールにならないですね。
ああ、
でもなんか、日清年賀状とかありましたよね。
え、なんですか、もう一回お願いします
。ミクシー年賀状ってありましたよね。
あった、ありました。
あ、ありました、ありました。
あれはメールじゃないのか。実物を住所知らなくても届けてくれるってやつか。あれはでもちょっと新しい新世代の年賀状感ありましたよね。
なんか、年賀状は進歩がないですね、それからすると。
ミクシーが結構廃れて、Facebook とかになりましたけど、Facebook 年賀状っていうのもないですもんね。
ないしね。モバゲー年賀状とかあるんですかね、やってんのかな、みんな。
いや、その辺は多分、アプリゲー、ソシャゲとかしかやってないんじゃないですか。
なるほど。
博多にも年賀状あるんですよね。
あ、もちろんあります。
そりゃそうですね。
年賀状あります。
明けましておめでとうっていう、なんか、明けましておめでとうはないか、正月の変わった博多の行事とかあったんですか？
あ、ありました。
あったんですか？
ありました。私はちょっと、それは、そうなんだって思ったんですけど、
はい、
言ってもですね、お雑煮っていう料理あるじゃないです
か。はいはい。
お雑煮っていうのは、すごく地域性が出る料理なんですよ。
うん。
まあ、先週かに、月曜から夜更かしっていう番組で、
はい。
マツコデラックスと、関ジャニエイトの村上がやってる番組なんですけど、そこで全国のお雑煮を食べてみた件っていうのがあって、そこで博多の雑煮が出てきたんですけど、博多の雑煮っていうのはですね、丸餅で、丸餅で焼かない、焼かない餅で、カツオナっていう野菜が入ってるんですよ。
カツオナ初めて感じですね。カツオって魚のカツオと関係あってカツオナなんでしょうかね。
そうですね。どうかわかんないんですけど、その、結構癖がある、野菜ですね。食べてみて思ったんですけど。見た目は、まあ、ほうれん草をちょっとでかくしたような、青菜なんですけど、
うん。
で、それを必ず入れると。
うん。
で、もう一つは、ブリを入れるんですよ。
カツオって今私、ウィキペディアで見たんですけど、
はい。
食した時の味わいが魚のカツオに似てることから名付けられたって感じなんです
よ。まあ、味があるんで、そう言われてもいい。
出汁が取れるってことですかね。
そうです。そのカツオナと、ブリっていうの
ブリも、
アイデンティティじゃないですけど、その特徴というか。
福岡の像にたらしめてると。
そうですね。それがやっぱ福岡の像に。
味はどうだったんですか？
味は美味しかったです。言っても関西の出汁、あご出汁。関西っていうよりも福岡ですね。
あご出汁っていうときはなんかあご出した感じで喋らないといけないものだったんですか今のは。
今、あごを出して喋ったんですか？
あご出汁。あご出汁ってわかりますか？
あごっていうのは魚ですか？
そうですね。別名はあります。
別名がある。
あごっていうのは、トビウオの。
トビウオっすか。
そのトビウオの、出汁のことをあご出汁って言って、福岡の、福岡っていうよりも、九州の、まあ、長崎とかも、けど、そっちの方の、よく使う出汁というか、トビウオを、干して、で、出汁にしてるっていう。
あ、一回干して出汁にするんですね。
そうです、そうです。
なんか、昔熱海でトビウオすくいやりましたよ。
トビウオって
船の上で飛んでくるトビウオをバッサバサと捕まえるみたいなやつですか？
まあ、まあ、そう、バッサバサは無理なんですけど、夜にね、船でこう、なんだろうな、明かりいっぱいつけた船で、なんでみんなでそれに乗ってたのかよく覚えてないんですけど。
夢みたいな話ですね。
あれ夢だったんかな。それで、俺はなんか魚を取る、すくう網というか、タモというか、を持って船っぺりに立ってたんですよ。そしたら、そのうちトビウオがぴょんぴょんぴょんぴょん船の横を飛ぶから、運が良ければそれを救うんだっていう、トビウオ救いでしたね。で、物の見事に、タモというか網の中に入ってきたんで、そのままゲットです。トビウオゲットしたんですけど、どうしようかなって言って、人にあげました。どうしようも なんないと思って。
静岡の、周辺というのがあったんです
よ。熱海ですね。熱海で出て
きて。
なんか、その、トビウオすくいがメインじゃないんですけど、夜に、その、遊覧船なのかな、なんか、それ的な遊覧って言っても別に、ただ海を走るだけで何も見どころないんですけど、走ってて、で、まあ自分その頃子供だったんで、そこの子供は、そこの子供ではないか、そこのお坊ちゃん、この網を持ってて、見なって、運が良ければトビウオがすくえるよって、いうので本当に救えるんだなと思ったんですよ。
マジで飛びますかね、飛び棒って。
そうですね、結構ね結構飛ぶっつうかね、長いこと飛んでますね、長いこと飛んでたイメージですね。跳ねてピチャンピチャンってすぐ入るんじゃなくて、
結構バタバタバタって結構飛距離がありましたよね。
飛距離があるっていうのがいい言い方ですね。そう飛距離があるんですよ。で、真横からこうスパーンと入ってくるっていうか感じですよね。まあまあまあ、それそうとして、アゴってのはトビウオの出汁のことなんですね。
そう。で、そのアゴ出汁の、お雑煮も、あ、すごいなっていうふうに思ってですね、もう一つ、すごく、あ、福岡らしいなと思ったのが、三社参りっていう文化があるんですよ。
三社参り。